はい、じゃあ録音が。今日もよろしくお願いします。すよさん、お晩です。つくばへ向け移動中。あ、つくば。あ、なんだっけ、何のレースだっけ。すよさん聞いていいですか。なんだっけ、イベント。絶対イベントで移動中ですよね、それ。つくばりんりんサイクリングロードとか、そんな、すよさんがそんな走らないですよね。あ、8時間遠流量。あ、8時間なんてこった。8時間も走るんですか？もうそれあれですよ。もう普通に働いてる時間。あ、チーム戦頑張ってください。さすがに一人で8時間走んだよね。いくら水曜さんでも走んないですよね。あ、ミポンが来てるよ。ミポンよろしくお願いします。あ、サラミも来てる。ありがとう。よろしく。3時間が限界。3時間でも相当ですよ。すごいすごい。ではでは、じゃあまあ、順番としては近況からかな。近況から報告していきましょうか。今日、あ、ロジーさん来てないな。ロジーさん来てないけど、言っちゃおう。8月3日、ロジーさん、誕生日でした。本人不在の誕生日祝い、せーの、おめでとう。もしかしたら途中で来てくれるかもしれないけど、その時また言いますね。ロジーさん、誕生日おめでとうございまーす。毎度恒例。ね、なんかの、何十何歳、ミポンさんと同い年という情報が流れまして、ミポンさんの年齢もばらされるというね、ちょっとね、被害がありましたけど。いいね、みんな若いよね、その年ばらされた。今日も不在がお家芸、そうなんですよ。ね、おめでたい、8月生まれ、ロジーさん。確か去年はね、サドルアップライドでお祝いしてもらったって言ってたと思うんですけど、ね、そんなこんなで、おめでとうございますを。ロジーさんが来てくれたらもう一回言いますので、皆さんその時はもう一回言ってください。よろしく。そして、8月3日、同じ8月3日ですね。カンカンフェスタっていう、山口県ですごく有名なマウンテンバイクのイベントがありました。カンカン、汗と書いてカンカンフェスタ。クマさんこれ出てたんじゃない？クマさん出てた？めっちゃ楽しいんですよ、このイベントが。で、確か、モリポンさんもね、モリポンさんが写真の、あ、ロジーさん来てくれてる。ロジーさん聞いてた？ねえ、ロジーさん、誕生日おめでとうってみんなで今言ってたんだけど、ロジーさんギリギリ入った？入ってない？どっち？聞いてた？やった！来てくれた。ロジーさんならきっと来てくれると思ったんです。あ、今入った。はい、じゃあもう一回皆さん、せーの。ロジーさん誕生日おめでとう！ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアロジーさん、ハッピーバースデートゥーユー。ミポンさんと同い年ということで、おめでとうございます。でですね、今いろんな近況を話してたんですけど、あ、ロジーさんそうだ、ちょっと今年の目標聞いていいですか？せっかく来てくださったので、歌付きです。はい、早口歌付きです。ロジーさん今年の目標など聞いてもよろしいですか？自転車ライフにおける。え？って突然振るなよって。自転車ライフにおける目標として、じゃあちょっと何かありますか？目標というか、今年はこんなことしたいみたいな、ね、こういう楽しみ方したいみたいな、なんかありますか？ミポンさんと同い年、40何歳。お、ミポンさん専属ドライバーとしての務めを果たすこと。ちょっと面白いですね。もう絶対ミポンが絶対関わってくるっていうね。もうミポンさんとロジーさんともある意味セットなのかな、これはね。ソウルメイドなんでしょうかね。専属ドライバー。自転車じゃないんかいっていう水曜さんからのツッコミです。はい。まあ、自転車仲間っていう意味では、まあ、自転車なのかもしれないですね。すよさん、ツッコミありがとうございます。ジャーマネロジーよろしく。あ、ジャーマネ欲しいな、私も。まあ、ある意味、クマさん、私のジャーマネになるのかな。ね。ね。タイムマネジメントいつもしてくれてますもんね。私がイベントに出て、参加者の人とわーってなってる時に、ほら、もう行くぞみたいな感じで、クマさんは声かけをして、私をせかしてくれるという。マネージャーですね、これは確かに。さらに、いっぱいおるやんって。被害者の会。水曜さんまで言わないで、被害者の会って。よっちゃん、べきの世話役何人おるとよって。ああ、もうどんどんツッコミが出てくる。ああ、よくない。この話題よくないな。終わらせようか。 はい。じゃあ、話を戻しまして、8月3日ね、ロジーさんの誕生日のと同じ日に、カンカンフェスタという山口県で有名なマウンテンバイクのイベントがあり、クマさん出てたということで、クマさんどうだった？楽しかった？クマさん何周した？これもね、3時間耐久レースなのかな？ 3 時間だっけ？私もね、合計で3回出たことあるんですけど、めっちゃ楽しいですよ。1年間に1回しかマウンテンバイク乗らないんですけど、この日だけマウンテンバイカーとして私は、ブイブイ森の中を走り抜けるんですけど、フルーツが食べ放題っていうセットがついてて、パイナップル、スイカ、オレンジ、あと何があったかな？もうね、休憩のたびにそこに寄って、もう、もりもり食べてました。クマさん、楽しかったです。チームで出て遊んでたので、自分が走ったのは4周。いや、4周もまあまあ走ってると思うんだけどな、すごい。前日の飲み会のダメージエグかった。あ、飲んだ後のね、あ、いいじゃないですか。お祭りの、そんなもんですよ。前入りしたらみんながこう、わーってね。だいたいカンカンフェスタはキャンプとセットで、みんな、まあみんなじゃないですけど、そのカンカンフェスタの会場で、テントも張れるので、テント張ってバーベキューして、翌朝、マウンテンみたいな。そう、飲み会。そうそうそう。だいたいね、イベントで参りしたらみんな次の日もに、あんま良くないですけど、良くないけど、二日酔いみたいなね。もう出たくないと。もう走んなくていいんじゃないっていういつもの流れ。あ、熊さんありがとう。写真見てください。これ全部食べ放題なんですよ。めっちゃ楽しいよね。ねえ、めぐ、おめぐ。いくらだっけ？参加費で、そして安いんですよね。私二人でエントリーして、いくらだったっけ？ 7000 円とかだったっけ？もうみかん、パイナップル、もうスイカずっと食べ放題で。でね、ちょっと前まで、コロナ前まではね、スイカの早食い競争とかもやってたんですよ。で、私その時、確か女子、女子戦で5人ぐらい並んでて、用意スタートでババババババって食べて、途中でブーって吹き出して、失格でした。失格。志村けんばりにこうバーってやって、いや、いけるこれ1位なんじゃないっていうちょっと感覚で食べてたんですけど、うわーブーって言ってもうダメでした。汚い。懐かしいな。ほんとコロナ前ですね。で、コロナがあって、そういったなんか早食いスイカ競争なくなっちゃったのかな。ただやってないだけなのか、コロナが原因なのかはわかんないんですけど、ね。あの頃楽しかったな。今も楽しいですけど。そして一人4000円しないくらいという。ほんとね。これでフルーツ食べ放題ついてきて、しかも、なんか参加賞と、あと、表彰もされるから、なんか山口のご当地セットとかお米とかいろいろ当たってお得なんですよ。で、女子は女子で、女性参加者限定のなんかお菓子セットもらえたりとかするんですよ。ロジーさん、吐く人がいるからいなくなったとか。私あれ痛い。頭が痛い。私のせいなのか。あんな感じで誰かに噴射する人がいたら困るから。そう、確かにね、あれでね、亡くなったの一理あるかもしれないです。ね。熊さん見てたかな、その現場。ミポンさん、この前のスイカオープンウォーターで久しぶりにシムケン食いした。あ、そうそうそう。ミポンさんもね、オープンウォーター泳いでましたね。楽しかったって言ってたけど。ミポンも同じことやってるじゃん。志村けん食い。ね。横からこう、右へ左へみたいな。あ、スイカ食べ放題。うわ、いいな。お腹壊すやつよ。お腹壊すまで食べちゃうやつ。やっぱ夏はね、フルーツ食べ放題最高ですね。そんなこんなで8月3日のカンカンフェスタ。ね、来年は出たいな。今年は私、そう、この日ですね。8月3日なんかいろいろ被ってるんですけど、私、この日、ペイペイドーム、福岡ペイペイドーム、福岡ドームですね。あそこで、高祭っていうソフトバンクホークスのなんかお祭り？まあ試合ですね。があってて、その日はみんな赤いジャージを着て、なんかこう特別なやつなんですよ。催し。あと、相手が誰だったっけ？楽天？合ってるかな？ホークス対楽天だったような気がする。ね、その試合があって、で、しかも、その高祭の最終日だから、ジェイソールブラザーズが歌ったりとかするライブがあって、あと他にも誰かね、有名な人が来てたんですよ。ただ、ジェイソールブラザーズなんか不祥事があって、7人で出る予定が6人になりましたとかいうね、ニュースを見て、あれ？って思ったんですけど。で、その日に私、花束を渡してくださいって言われてて、 全然ほら、説明を受けてないから、誰かにどこかで花束を渡すぐらいの、認識だったんですね。どこかで渡すんだって思ってたら、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。そう、ざっくりしか、情報がなくって分かってなかったんですよ。へえ、そうなんだ、渡すんだ、分かったぐらいのしか言ってなかったんですけど、ちょっと待ってね。待ってね。ちょっと待ってね。あ、待って、と、喋る。ああ、出てきた。そうそうそう。それで、わかりましたって言って引き受けたのはいいんですけど、なんかめちゃめちゃその、こう、責任者というか、その、こういう流れでこんな風で、ここで立ち止まってこうしてくださいっていう指示を出す人がついて、で、なんか流れで、あ、私これ、マウンドに出るんだっていうのがどこかで分かってきて、最初分かってなかったんですよ。で、だんだんと、あ、ここに入るんだってバーって出たら、もう4万人、ペイペイドーム、埋まってる、お客さんが埋まってるマウンドにトーンって出て、あ、ここで渡すんだ、なんかすごいことになってるっていうね。分かってなくって。で、相手の方がね、元 AKB じゃない、博多だから HKT か、HKT48 の坂本さんっていう女性の方がね、もう一人いて、その人と二人で、選手に渡すという役割だったんですね。あ、え、すごい、え、サラミウ撮ってたの、私これ見てないよ。これ見てない。そうなんだ。こんな風になってたんだ。わあ、嬉しい。なぜか鍋さんから送られてきた。鍋さん、なんで私に送られてこないの。これ私欲しかったんですよ。どんな風に映ってたんだろう。私知らないって思ってたから。そうそうそうそうそう。で、どの選手に渡したかも分かってなかったけど、あ、私あれなんだ。楽天の選手に渡したんだ。それも分かってないっていうね。そうなんだ。で、サドルアップジャージは着れなかったんですよ。なぜならば、マイナビツールド九州の PR 隊として私は出てたから、サドルアップジャージ着れなかったんですよね。残念ながらに。うん、こんな風にね、でもね、サイクルインフルエンサーべきとして、こう、紹介してもらってるのは、すごい嬉しかったです。で、一瞬ですよ、これ。多分、時間にして2分ぐらいの、あれ。こう、レイして、渡して、で、記念写真撮ってバイバイっていう、その2分のためだけに、もう、一人に一人、その、説明する人がついて、一回一回指示出す人が来て、で、入館証とかなんかもうね、細かいんですよね、とっても。楽しくって良い経験をさせてもらいました。もうないだろうなっていう、このマウンドに立つことはっていうね。で、動画とかも、その場にいていろいろ撮ってたんですけど、やっぱ選手が映ってたら、その、使用的になんか許可が一回行ったりとかするから、もう個人で楽しむ用として撮って、特にはどこにも出してないというね。そんなんですよ。へえ、嬉しい。やった。もう、サラミ私にも送って。あ、クマさん。最近なりすましが多いから本物かどうかのチェックが厳しいのか。本物か、どうなんだろう。インスタ上は確かに多いですよね。皆さんこれ要注意しといてください。はるちゃんもさ、はるちゃん何人いた？偽物。すごいいたよね。しょみさん来てくれてる。しょみさんよろしくお願いします。もう今ね、誰でもいる。そのインフルエンサーっていう肩書きがあろうがなかろうがなんて言うんでしょうね。もう騙せる人はどんどん騙してこう作戦なのか、あんまりにもなりすましが多くって怖いですよね。で、なんとなくの知り合い、会ったことないけど、インスタ上で DM だけしたことがある人からなんかこうほら、あるじゃないですか。釣りのアンバサダー狙ってて投票してくださいとかさ、そういう DM 来て、あ、このパターンあれだ、乗っ取られてるっていうね。乗っ取りだからもう即ブロックとかね。なんとかのアンバサダーしてるので投票してくださいって来たら、それは乗っ取りです。ミポン、なりすましから投資の話が来る。来るよ、来る。もう絶対投資の話するから。これさ、まあ、よく、ちょっと考えたらわかるかなと思うんですけど、やっぱり、みんな、サブアカで、そういったことしてるのかっていう確認の LINE、DM をしてきてくれるんですよ。でもね、それがやっぱね、十何件となると、もう一人一人に返せなくて、わーってなるから、みんな自分で判断して、気をつけてくれって思いつつ、もうインスタの公式マークを取った方がいいのか、とかね。でもあれ、月2000円かかるんですよ。ね。なんかね、どうしようか迷うところなんですよね。よっちゃん、 次から名前をべきからサドルアップべきに改名すれば自然と宣伝ができる。サドルアップの悪い宣伝にならないかな。サドルアップでって。天才現るって KP さんが褒めてる。おめぐ。私も高校生の男の子から釣りゲームのアンバサダーメール来て騙されそうになりました。ダメだよ。おめぐ、それダメダメ。もう、それ、決まり文句。ね、投票してくださいとかね。なんとかのアンバサダー目指してますとか言うやつは絶対ダメですよ。それで私も知り合いが、なんかこう、乗っ取りから乗っ取られて、そのアカウントを失ったって言ってましたもんね。今ね、SNS のアカウントを失うと結構なショックじゃないですか。もう一つの財産みたいなもんだから、ほんとね、守っていかないと、ちょくちょく、なんだろう、パスワードを変えるとか、そういう対策がいるのかなとか思いながら、まあ、何よりも騙されないように、まあ、あの、直感で動かず、一回一呼吸置くが大事ですね。そう、みぼんさん、誰とも連絡取れなくなる。あのさ、LINE 交換じゃなくて、もうなんかインスタの DM で連絡できるから、いっかってなってますよね。わざわざ LINE 交換しなくてもっていうの、なんかありますよね。そうそうそう。だからね、インスタでしか繋がってなくて、LINE とかなんとか知らない人は、本当アカウントを失っちゃったら、繋がりも切れちゃう。悲しみ。守ろう、自分のアカウント。っていうことですね。はいはい。ではでは。まあ私の近況などをお話ししようかなと思うんですけど、まあね、近況って言ってもあれです。もう私が動き回ってるのはただ一つ。マイナビツールド九州の撮影のために、もう駆けずり回って、この間もね、宮崎大分の方を取材で行ったんですけど、宮崎遠いね。宮崎、遠い。あの、九州のへそ、真ん中あたりにあるんですけど、もう車でしか移動手段がないし、何時間かかったかな ?2 時間半くらいかな。高千穂っていう場所にまず向かったんですけど、天神から、その高祭が終わってすぐです。私がペイペイドームで花束を渡して、渡した後速攻でもうバッて移動したんですけど、ペイペイドームの周りがね、激混みでね、タクシー拾ったんですよ。自転車と、もうその、機材が入ったバッグ持って、もうバリバリ重たいのを抱えながら、タクシーに飛び乗ったら、うんともすんとも動かなくって、ドーム周りが。あ、これ、絶対ここ抜け出すのに40分くらいかかるっていう、もう感覚で分かったんですよ。ほんと動かない。で、乗ったけど、そのタクシー多分3メートルも動いてないですよね。で、降りますって言って降りて、初回料金の670円くらいパッて払って、そっから空いてる道路まで、もう大荷物抱えてダッシュして、うわーって言って。で、そこで、タクシーが、こう流れてくるタクシーをなんとか拾って、あの、移動ができたんですけど、もうね、そう、まさか車、そうだよ。私、自分で宮崎まで運転したよ。年に5回ぐらいしか運転しない人間が、あの、高速道路乗って、ちゃんと高千穂までたどり着きました。怖いね。怖いよね。もう駆けずり回ったよ、本当に今回も。で、一番ですね、あの、ピンチだったのが、土砂崩れがあってて、あの、撮影場所、森林セラピーロードっていう場所を撮影する予定だったんですけど、もうほんと土砂崩れのど真ん中でそれが、あ、できない。取れ高が取れない。つまり、一応連絡したんですよ。こういう理由でもうここに行けないので次に向かいますって言ったけど、困るのは自分なんですよね。おみぐがなんか乗っ取ってる。え、これなんだっけ?あ、これあれか。久留米におめぐを送って、久留米から自分家に帰るまでの道、あれですね、車内のあれか。そうそうそうそう。ありがとう、撮ってくれて。助手席めちゃくちゃ汚いけど、ね。まあ、私もこうやって成長していってるんだなと思いました、この撮影で。運転技術が。で、高千穂にですね、スーパー、ちょ、待って、写真あるかな?送っていいですか?高千穂にアトラクションなんとかカーみたいなのがあって、もう、あ、もうないな。スーパーカートみたいなのがあって、日本一高い鉄橋がある、そこでこう停車して5分ぐらい、なんか風景眺めてまた帰るっていうような、トロッコ列車みたいなのがあるんですよ。で、タイミング悪く私乗った時に、トロッコ列車だから屋根ないんですね。 豪雨が降って、ブワーって、もう私ずぶ濡れで、でもやっぱ楽しさを演出しないといけないから、チーって言って楽しさを演出したけど、この動画使ってみんなが楽しいと思ってくれるのかっていうので、すごい心配してます。これだ、載せてもいい？載せれる？わかるかな？送れるかな？あ、まだ、あれか。あ、もうこれ雨止んでる時かな？雨止んでるけど、こんな感じです。めちゃめちゃ濡れてます。で、隣の子供たちがね、もう帰りたいって言ってるんです。もう早く帰りたいって言って。でも、その日本一高い鉄橋の上で5分停車するんですよ。5分。その5分間が一番雨降ってて、もう、私一人、やっぱね、カッパ着ちゃうと、ツールド九州のジャージ見えなくなるから、プロ根性でカッパ勧められたけど、カッパいいです。来ません。大丈夫です。もう濡れてるの、濡れるの慣れてるんで大丈夫ですって言ったんですけど、もうめちゃめちゃ濡れまして。KP さんが、ジャングリア沖縄のオープン日かなって。そうそうそうそう。あれもね、結構話題になってましたよね。で、あとこれ。高千穂から延岡に向かうときに、ここで通行止めっていう。うわーで迂回路で行って、ほんともうね、なんか運転頑張ったなって思いますね、これは。楽しかったです。楽しかったですよ。ね、あちこち回ってるとこういうトラブルもあるんだと思いながら、なんとか無事に終えました。宮崎大分編。ね。動画がちゃんとできるように皆さん祈っておいてください。じゃあね、ごめん。もうこうやって近況にめちゃめちゃ時間使っちゃったんですけど。では、今日の本題に移りたいと思います。今日の本題皆さん覚えてるかな？覚えてる？サイクリストの夏のお肌のケア、どうしてる？っていうのが一つのテーマなんですけど、皆さんどうしてますか？サイクリストにとって夏の日差し、天敵ですね。かといって、まあ、やっけみたいなの着て走るわけにもいかず、やっぱり肌はどこか出ちゃうっていう、そんな中、ね、お肌がもうボロボロになり、私は特に今回の撮影でめちゃめちゃ毛穴が開きました。自分のスケジュール、自分のほら、タイミングで、日焼け止め塗り直すとか、日陰に入るとか、そういった自分のタイムで、自分の都合で動けないから、焼けっぱなしになっちゃってて、ああ、これ、やばいなって思いながら、もう今から頑張ります。っていうことで、私も今から頑張るために揃えたケア商品を紹介するんですけど、皆さんなんかあります？自分はお肌のケアにこれ使ってて、これがいいって。お！オメグ！ビタミン C の顔パックにハマっております。すでに顔は暗いけど、そうなんですよ。そう。私も教えてもらいました。ビタミン C がいいって。お、ミポンさん、日焼け止めは絶対これ。どれどれ？ああ、もうね。やっぱりさすが、トライアスリート、元トライアスリート。これね、みんな使ってますよね。塗り直しいらないって歌われてるやつ。確かに、これ、塗り直しいらないは、ちゃんと理由っていうか、ちゃんとした使い方をすればってことですよね。なんかこう、いっぱいつけないと、ちゃんとたっぷりつけないとダメっていう。私が出会った日焼け止めの中で、多分一番高いかな。何ミリグラムだっけ？これで4000円ぐらいしますよね。確かに焼けない。そして、専用の化粧落とし、専用のオイルがあって、私は専用オイルだけ残りました。ね、専用オイルケチって使わなかったら、専用オイルだけ残っちゃったっていうね。これ、今回のオープンウォーターで人体実験できました。あ、ミポンさん、じゃああれだった？塗り直しせずとも焼けなかった？人体実験の結果ぜひ教えてください。で、クマさんは、日差しと真っ向勝負スタイル。お、若いなぁ。ダメだよ。ダメダメ。真っ向勝負しても負けるから。これは、40に入ったらわかる。クマさん若いからってね、ちょっとかまけてたらダメですよ。今からですよ。もうなんならもう中学生とかも、もう、とりあえず日差しに出る人はみんなし、これやっとこうっていうのは、日焼けでいいことなんもないっていうのはわかります。あ、女子限定で後で写真見せようかな。興味津々、どんな写真見せてくれるの？ミポンのちょっとこうセクシーな写真が見れるらしいので、皆さん今から女子になりたい人、ね、女子ロール獲得して、女子専用スレッドに来てください。クマさん、カンカンで初めて負けた、今めっちゃ皮むけてる。うわぁ、 皮むけるとかさ、もうほんと、小学生やん、そんなの。皮むけちゃってんの？え、みぽんさん、背中に手が届いたところは焼けず、届かず塗れなかったところはめっちゃ焼けた。あ、そんな人体実験してたんだ。背中か。え、ぜひ見せて、それめっちゃ気になる。塗ると塗らないでどれだけ差があるかってね、日焼け止めの大事さがわかりますよね。背中まだら焼け。これは、誰かに塗ってもらわなくてはいけないということですね。ね。ちょっとオイル塗ってみたいな感じで背中に塗って、まんべんなく塗らないといけないということですね。で、私がね、使ってるのはそう、オメグが言ってるこのビタミン C なんですよ。ビタミン C の、何ですか？ビタミン C が配合されて、ソフトピーリングができる、化粧ジェルみたいな、化粧落としジェル。これで顔をこうね、ゆっくりピーリングしてあげるんですよ。毎日毎日。で、ちょっとこうか、皮がむけて、それで毛穴もケアできるっていう、ビタミン C、ピーリング、この二つ大事。あ、ゆうさくさんは？なんだこれ。あ、ゆうさくさん。ビオレ UV、最強クラス。え、これ何知らない。これは日焼け止めですね。ちなみにこれおいくらですか？どれぐらい入っていくらするんだろう？へぇ、べたつかず、サラ肌キープ。いいね。汗で落ちないならいいですよね。やっぱね、汗で落ちない。あとほら、白浮きしない。大事。私、いくつか PR で、この、日焼け止めを PR してくださいって言われて、わかりましたって受けたんですけど、受けたやつね、全部白浮きしちゃって、あ、これスポーツ向きじゃないなっていうのが正直な感想でしたね。で、結局、いつものアネスタに戻るっていうね。アネスタのスキンケアミルクに戻るっていうのが何回か繰り返してるんですけど、これは知らなかった、ゆうさくさんのは。へぇ、もうさ、もう私、この夏で3本消費してるんですよ。アネスタのそのスキンケアミルク。1本あたり3000円するんですね。で、夏の途中なのにもう3本消費してるから、ほんと日焼け止めお金かかる。もうね、もう誰かもっと安くて落ちないやつ開発してっていう。これからまだまだ買い足さないと焼けちゃうから、もう日焼け止め貧乏ですよ。みんなに聞きたいもん、日焼け止めにいくらかかったって。いくらお金使ったって。で、さっきニポンさんが紹介してくれたやつはさらに高いからですね。皆さん。でも、肌が焼けるのにはもう変えられ、背に腹は変えられないです。で、この毛穴の開きですね。やっぱ毛穴が開いてくるんですよ。毛穴の開きには、このサリチル酸ピーリングが良いということを私聞きまして、サリチル酸が入った、そのピーリングできる化粧落とし、そして化粧水もビタミン C が配合されたものを買うようにして、だいぶね、まだ短期間なんですけど、一週間ちょっと二週間未満なんですけど、鏡で見た時の毛穴の開きがだいぶ変わってきたなという。なんで、なんかこの商品がいいっていうのは私もね、まだです。最初に使ってる、今使ってるものしか知らないんですけど、タリチル酸、ピーリング、ビタミン C、この三つのなんかテーマで何か選んだらいいと私は思いました。こういうのはさ、多分、はるちゃんとかが詳しいんじゃないかな。今日ね、はるちゃんいないからね、はるちゃんに聞きたかったんですけど、皆さん、お肌のケアでなんか、ね、もちろん、この日焼け止めも教えてもらえたらとてもありがたいんですけど、化粧水とか乳液とかパックとかでこれ使ったらいいっていうのがあったら教えてください。私、買います。買います。あ、しょみさん。適当にうちに転がってる日焼け止め。勝手に洗面所で拝借。自分で買ってない。あ、それはちょっと家族の、特に奥さん、娘さんかな、奥さんかな、あ、怒られますよ。意外に高かったりしたりとかね。あと、洗顔、ほら、高級な石鹸の洗顔を置いてて、体の石鹸としてバリバリ使われてたとかいう話も聞きますしね。もうね、泣きますよ、奥さんが、それは。ゆうさくさん。あ、自分はこれ使ってます。数時間に一度塗り直してますけど、あと絶対にシミを濃くしないために UV カット効果のあるフィルムをその部分に貼ってます。ほー。汗でも擦らなければ剥げない。へー。 日焼け止めはスーパードラッグで1600円くらいで売ってます。あ、これはいい。1600円の、そう、コスパいいですね。で、ゆうさくさんはね、顔に、もう焼け犬みたいな、もうつけてましたもんね。黒子みたいなやつを。確かなんか染み取りしたばっかりで、日焼けがよく、ダメだったからしてたって言ってたと思うんですけど、シミを濃くしないために UV カット効果のあるフィルムをその部分に貼ってる。そんなのあるんだ。なんか医療用みたいな感じする。ね。エアウィー、あ、これか。エアウォール。へー。これか。局所的に貼り付けるフィルムはこれ。シミ治療した部分に日差しを当てないために使ってます。はあ、そうなのね。へー。これいいもの教えてもらいましたね。ちょっと要チェック、要チェックや。エアウォール。なんかやっぱ知らないだけでいろんなものがあるんですね。女子以上にケアすごいって、サラビが。私もね、私は遅かったんですよ。ちゃんとケアしようって思うのが。もう30後半ぐらいまでほったらかしだったんで、ちゃんと調べてやっとかないとなと。まあでももうね、遅いかもしんないけど、今から、知った時からやればなんとかなると信じて。あ、これ病棟で使ってる。やっぱり医療用なんだ、これ、フィルム。さすが、医療人。サラミ、私化粧下地に安いビオレ塗るだけ。サラミもっと頑張れ。サラミはもっと頑張れ。でも、サラミね、顔出さんけんね、日の元でね。塗らなくっても日差しをカットしてるから、それはそれでいいのかもしんない。あ、ミポンさん、UV じゃないやつ。あ、そうなんだ。UV じゃないやつで、こういうフィルムがあるんですね。へぇー、まあね。ミポンさんも、ゆうさくさんもね、こうね、医療人なのでね、そのあたり詳しいんでしょう。そうなんだね。やっぱね、男女関係ないです。もう UV ケアは。待ってよ。あ、ゆうさくさん、シミ治療したためにいろんな知識がつきました。さすがです。さすが。大事、大事。やっぱね、知識、私は自分で調べてなくって、勧められて、あ、じゃあやってみますっていうタイプなんですよね。やっぱ知ってる人から、信頼してる人から勧められたら、スッと入ってくる。なんかこうネットで見つけた知識だと言うほど、ぐらいで終わっちゃうけど、やっぱね、知ってる人から勧められることの方がいいですね。信頼してそのものを変えるっていうのが。サラミ、汗で湿疹出るけん、焼きたくて出したいけど出せない。黒くなりたい。え、そうなの？サラミ黒くなりたいの？サラミはね、確かに海好きだもんね。本来は、焼けたい人なの。焼けたい人なのかな？ね。今はね。今、ちょっとこう、回復中ですけど。そうそうそう。黒いのかっこいい。そしたらもう体鍛えようか。ね。体鍛えてる人たちはみんなこう、焼いて、こう、筋肉の凹凸が見えるようにやってますよね。私もな、ちょっとね、憧れがあるんですけど、あれはもう、自分に厳しい人じゃないとなれないですね。さあ、他には誰か、これを、お肌のケアでこれ使ってますって人いますか？いますか？私はもうとりあえず、パックして、ビタミン C を入れる。そして、ビタミン C、朝ビタミン C を入れた方がいいっていう、お、マイマイありがとう。メイクの上からの日焼け止め、これめちゃくちゃおすすめ。ドラドラ。どんなものでしょうか？メイクの上から？え、何これ、アネッサの、あ、アネッサが出してるんだ。パーフェクト UV ブラッシュオンパウダー。え、初めて見た。ブラシ一体型 UV で、いつでもどこでも手を汚さず、メイクの上から UV カット。え、すごーい。え、何これ。マイマイありがとう、情報。みんな知ってました、これ。これ塗り直すっていう概念が、なんかこう、塗り直しって感じしませんよね。めっちゃいい。これ、マイマイが送ってくれたやつ、これ。マイマイ。メイク直しのフェイスパウダーとして使える。お肌綺麗に見える。いい、これいい。そう、顔は塗り直す。そう、塗り直すともうぐちゃぐちゃになっちゃうから、なんとなく控えちゃうんですよね。これ、ありがとう。 ちょっとドラッグストアで探す。松清とアネッサのコラボ。あ、松清も絡んでるんだ。へえ、松清もじゃあ開発に、あれ一役買ってるってことですかね。ね、今日一のこの情報です、これ。ありがとう。顔は塗り直し難しいし、そうそうそう。ね、メイクめっちゃ崩れますもんね。まあメイク、もうメイクっていうのかな。夏のメイクってもう落ちるからしなくていいんじゃないかぐらい考えますよね。一応私はメイクした後にメイクキープミストをシュシュシュとして固めはするんですけど、それ以上の汗が出るから、もういつもどうなってるんだろうって。で、今回のそのマイナビツールド九州の撮影でも、もう時間がずっとこう押すというか、もうずっとキチキチのスケジュールなんで、顔のこと気にせず、もうこのインタビューの時も、なんか顔がどうなってるかもわからないまま入ってインタビューして、私の顔大丈夫だったかなって後から心配するっていうね。もう遅いんですけど、ああ、加工したい。その動画たちを加工して出したい。怒られるかな。本人と違うじゃないかっていうね。あ、ミンポンさん。顔は塗り直し難しい。ここからファインか、松清しか売ってないのかな？サラミ、自転車乗りじゃない情報。そう、自転車乗りじゃない情報がすごい響いてる。マイマイ、そうです。松清限定です。ただ楽天とかアマゾンにはあるっぽいです。あ、じゃあもう今ポチれるね、アマゾンで。私ですね、私本当、あ、もう1ヶ月経つのかな。おすすめ、サイクリストが勧める、日焼け止め4選とか5選でね、動画作ったんですけど、この存在してたらこれ絶対押してたな。わあ、これいい。優作さん。あ、女性は大変ですね。男性はその辺気にしなくって汗拭ってしまえばすぐに塗れますし。メイク、ねえ、そう、メイクがなければですね、ババッと塗れはするんですけど。あ、よっちゃん。あ、よっちゃん、ありがとう。アマゾンで売ってる情報、もう早い。調べるの早い。さすがよっちゃん。みんな、これ気になる人、買いましょう。いくらすんのかな？めっちゃ高い。マジで。ちょっと待って。私もリンク踏んで見てみますね。おー、ほんとだ。え、なに、どういうこと？ 40% オフで5980。これ嘘でしょ。皆さん、参考価格9980円で、それが 40% オフされて5980円っていうリンクなんですけど、これどう思います？これ。ほんと？本当？なかなかのお値段。高ーってみんな。アマゾン価格。これさ、アマゾンの罠ですよ。ほら、40% オフとかしてて、元の値段設定高くって安く見せてる、あのやつあるじゃないですか。ぼったくり。前々から3000円ぐらいだったようなっていう情報があるので、皆さん、焦って、9000何百円が 40% オフになった5000円ぐらいのものは買わないようにしましょう。これはやばい。アマゾンもなんかね、もうあれですよね、不毛地帯というか、その不法地帯か。もう何でもありな感じしますもんね。ね、アマゾンでの買い物はお気をつけて。あ、でもいい、もう3000円ぐらいね。ならいいや。いや、結構する金額なら、ちょっとこのね、いっぱい使えないじゃないですか。遠慮して使っちゃうと結局効果がないからダメなんですよね。遠慮しちゃダメ。日焼け止め塗るときは思いっきり塗るっていう。あ、マイマイが手前味噌ですが、私が書いた記事です。ピエロではありません。普通に個人的なお気に入りとして紹介してます。ありがとう。あー、すごい。読むので、連載してるやつで、マイマイが書いてるやつで、皆さん読みましょう。ぜひ読んでください。これはいい。無法地帯。思いがありがとう。ミポンさん、ネットじゃなくて店舗で出会えることを祈ろう。そうね、ネットなんかね、怖いですよね、ネットの買い物も。ちゃんと信頼できるショップじゃないと、ほんとアマゾンとか楽天もなんかわかんないですよね。私がお気に入りの髪のオイルがあるんですよ。ヘアオイル。で、ヘアオイル買おうとしたら、誰かがなんか口コミで中入れ替えてあるとか、そんなこと書いてあって、アマゾンで買うのはやめた方がいいとか書いてあるんですよ。え？瓶の中身違うオイルに変えられてるとか、そんなことあるのって思って、それからちょっとやめてます。アマゾンで。怪しいショップで買うのは。集め買いはもっと安いってことです。よっちゃん、3000円台のもある。ああ、3000円台なら本物。わかんないね。アマゾン、わかんないね。 さらに、久留米の松清にはありそう。久留米の松清にはありそうっていうコメントは、それは何？久留米田舎だから売り切れてないよっていう意味がある、込められてるのかな。あ、よっちゃんがもう一回、もう一本。あ、これはね、これはちゃんとした適正価格なのかな。3,990 円。ちゃんとあった。本物っぽいのが。ね、こう、ありがたい皆さんからの情報が、これぜひ使って、ちょっと私もレビューまでいかないですけど、ちょっとね、ストーリーで共有して、誰かの役に立てたらいいですね、これが。よっちゃんが同じものでも値段がバラバラやでって。さらに、明日早速見に行って、いっぱいあったらまとめて買って、ここで売りつけよう。さらにが商売を始めるそうです。おめぐは徳島の松清にはなさそうって。久留米は誰、何、田舎だから売れ残ってるっていう考えで、おめぐは徳島の松清にはそもそもないっていう、もっと田舎をアピールしてるっていうね。あ、マイマイが買いたいですって。はい、やっぱ都会の松清にはもう売ってないのかもしれない。マイマイが書いた記事でちょっと爆売れしてるかもしれないですね。マイマイの記事によって都会では品薄状態かもしれない。ね。ありがとうございます。なので、男性も女性も関係なく、お肌のケアはやりましょう。日焼けはほんと良くない。シミになる。そして毛穴の開きにはビタミン C です、皆さん。ではでは、ね、あとはもう皆さん他におすすめしたいものなかったら、次の話題に行こうかと思います。よろしいですか？いいですかね？はい。じゃあ今日、もう一つの話題。遠征で持ってくマストアイテム、何がありますか皆さん。遠征ね。私は特に今めちゃめちゃ遠征が多いんですけど、もうね、遠征して、あ、ヤマさん来てくれてる？え、ヤマさん？はい。久しぶり、ヤマさん待ってたよ、ヤマさん。もうヤマさんのさ、ヤマさんのコメントがないと寂しいんですよ。こんばんは。ヤマさん、忙しかった最近。ね、ヤマさんのあの、絵文字、の見つける能力、あのコメント力、待ってました。寂しかったです。ね、お子さんがちっちゃいからなかなか難しいですよね。そして夏だし、今乗ったら殺人的な暑さだから、ちょっとお休みしてるのかなとは思ってました。みんなの住んでる場所どうですか？まあ、どこも涼しくはないよね。どこも全部38度とか40度とか、毎日が熱中症アラートが出ていますよね。今ね。外で子供を遊ばせられないっていう。常にクーラーの効いた中にいないとっていうね。でも撮影で私走ってたら、もうその、ほんとこの中走るのかっていうぐらいに、道路からの熱気がすごくって、ね、もう、これでブルベ走ったら死んでしまうと思います、いつも。あ、ヤマさん、ロードバイク少しお休みしてました。涼しくなったら再開します。よかったー。いや、ですよね。今走ったらダメ。ヤマさん、きっと愛知のあの、ケッタベで出会えると信じてます。ケッタベで会いましょうね。そこから再開しましょう。11月はさすがにもう涼しいでしょう。ねえ。今、日本の夏ちょっとおかしいから、9月も夏じゃないですか。で、10月もな、もう夏日があるじゃないですか。11月からぐらいからやっと、秋が短いっていう。秋が一瞬で過ぎ去ってすぐ冬が来るっていうね、日本の四季。あ、ケッタベ申し込まなければ申し込んで、ケッタベ申し込んで。まあ、申し込まなくとも、イベントの翌日か翌々日に、愛知サドルアップライドを計画しますので、まだ計画してないからごめんなさい。今から計画しますので、で、KP さんに報告しながら、やりますので、お待ちください。でも愛知には絶対行くからね。お！何これ何？なんであの、あれが、モアイがいるの？なんでモアイがいっぱい拍手してんのこれ。ケッタベの、あの、なんかあるのかな？面白い。では、ね、そうですね。そうで、遠征に持ってくマストアイテム。あ、なんとなくありがとう。山さんありがとう。遠征のマストアイテムといえば、私はですね、やっぱり、あの、充電物がめちゃめちゃ多いので、 タコ足配線っていうんですか？いっぱい穴がついた、なんて表現したらいいの？いっぱい穴がついた、コンセント？あれ絶対いる。で、しかもタイプ C が今何でも多いんですよ。もうほとんどタイプ C に統一されてきてるから、タイプ C のコードをもう4、5本持って、で、プラスコンセント持って、で、いっぱいそこに差し込んで、いくら眠かろうが絶対に充電物をして寝るっていうね。これが習慣になってます。あ、熊さん、とりあえず輪行袋。そうね。輪行袋はもちろん大事。マスト。それがなければ移動できない。あ、ミポンは耳栓。あー、耳栓ね。耳栓ね。それってあれですか、寝るときに集中して寝れるようにってことだよね。どんな宿でも？いい宿でも使う？耳栓。私一回、ゲストハウスに泊まったんですよ。一回じゃないな。ブルベの400キロブルベか600キロブルベか忘れたんですけど、その前入りとして安いゲストハウスに泊まったんですね。女子専用部屋の3000円ぐらいのところに。そしたらね、もうやっぱ外国の人が多いんですよ、そこって。だから、さあ早く寝て明日に備えるぞって思ってるのに、もう2、3時まで、なんかみんながほら集まれるラウンジがあるじゃないですか。あそこでもめちゃめちゃ騒ぐんですよ。めちゃめちゃ騒ぐから、ああ、うるさい、うるさいけど、これは私が安い宿を選んだもう、あれなんだって思って我慢してたんですけど、それだけじゃなく、コンコンって、コンコンじゃないな、カーテンをふわふわってして、女性がベッドをニョキって出てきて、女性、そのカーテン越しに、今、パーティーしてるんだけど来ないみたいに誘ってくるんですよ。やめてくれって思って。韓国の女性がね、確かなんか英語か日本語か忘れたんですけど、今来ないって言ってくるんですけど、いや、明日早いんでいいです。ごめんなさいって言って寝るんですけど、もう一回誘いに来たんですよ。やめてくれって思いながら、もう二度とブルベ前にゲストハウスには泊まらんぞと、ちょっとね、心に誓った出来事があって、その時は確かに、耳栓欲しかった。もうパーリーないですよ、本当の。あ、オメグは着圧靴下。ね。あ、履いてましたね。私と一緒の撮影の時にも着圧靴下履いてた。やっぱむくむもん。途中で。足のむくみが、ほら、靴下でわかるじゃないですか。靴下の段差で、あ、元に戻んない。今むくんでるんだっていうのがわかる。なんか寝る時にそれつけるだけで全然違いますよね。確かにね。サラミ、寝て1時間ぐらいで脱いでポイってするやつ。オメグちゃんと履きなさいよ。持ってってるなら履きなさいって。キツってなってすぐ脱ぎ散らかしてる。せっかく持ってってるマストアイテムなのに。ね、パーリナイはもうあれですよ。ゲストハウスには泊まっちゃいけませんよ。え、よっちゃん、寝返りしたら目の前にあったやつ。あー。寝返りして、オメグの着圧靴下が目の前にあったので、ね、それはきついな。もうね、ミポンそうなんですよ。誘うなって思うでしょ。もう私一生懸命説明したんですよ。拙い英語か忘れて、明日の朝早いから私はいいですって、ありがとうって言ってね、寝たんですけどね、2回も来たからびっくりしましたよ。あって言ってる、なんか。そうなんですよね。そう。いや、他になんかあります？皆さん。遠征時のマストアイテム、これ絶対いるってやつ。私はこの間感じたのは、もう、アミノ酸ですね。アミノ酸。今、アミノバイタル、まあ、PR してるところもあるんですけれど、朝と晩にアミノ酸入れるだけで、体の疲れ具合、なんか疲労の抜け具合が違うっていうのがよくわかりました。ね。なので、セットで日数分絶対持ってきます。お、クマさん。ウルトラロングならマッサージオイル。おー、そうね、そうね。そう、クマさん持ってた。あと、マッサージガンあればいいけど、マッサージガンはブルベ中にはちょっと荷物になりますよね。なんで、普通の遠征だったらマッサージガンもありかなって、この間の遠征では思いました。もうね、もうどこもかしこも当てたいもん。肩も腰もね、足も全部ね、マッサージガン当てたい。ね、ブルベ中も当てたいけど、それ無理だから、みんなカッサとか持ってんのかな？なんかペコさんとか持ってましたよね。でもなんか明日に備えて疲労回復にもう精を出す。ミポンさん、ランさんはペタ耳でマッサージガンめっちゃ押してた。あ、そうなんだ。そうなんだ。やっぱいいよね、マッサージガンね。コンパクトだけどブルベにはちょっとでかいんですよ、荷物としては。え、クマさん、 カッサプレートも持ってますよ。さすが。あのね、クマさんはね、やっぱね、ちょっと怪我をした経験から、体のケアに関するオタクみたいな感じよね、クマさんはね。なんで、なんか困ったらクマさんに皆さん聞いてください。こういう時どうしたらいいのとかさ。あと、一緒に走ってたらマッサージしてくれます。クマさんね、一緒にブルベ走ってたらね、まあ、これはあれですよ。有料じゃないんですけど、どうしても乾燥したいブルベがあって、クマさんがちょっとね、サポートしてくれたときは、マッサージもついてきてました。すごいです。やっぱりべき専用までって。ただ楽に走りたいだけです。オフレコやでって、クマさんが。そうね。これ誰にでもいるわけじゃないですね。クマさん優しいけど、みんなにしてたらね、自分が寝る時間なくなっちゃうからね。特別でやってもらいましたけども。はい。もう、やっぱマッサージ大事だとその時に思いました。神やんってみんなから。ね、そう、クマさんありがとう。その説はありがとう。自分でやろうね。はい、私も自分でカッサでやるようにしますので。クマさんが軽い。いや、本当に感謝してます。ありがとう。クマ、ありがとう、クマ。優しいクマ。その説はありがとう。棒読みって言われてる。いや、感謝の気持ちって伝えるの難しいですよね。感謝してるんですけど、まあ、今度ね、ご飯おごるから。許して。でもな、最近会ってないんですよね。もう、この、鶴戸九州の取材で、ばっかりにこう、行っちゃってるから、プライベートで走ることが全然なくって、それで、さっきね、バッと走りに行ったんですよ、皿倉山に。で、帰ってきて、ラジオ始まる5分前に、バタバタっと服を着替えて、で、汗拭きシートで汗拭いて、お風呂に入らず今ここにいるというね。もうね、やっぱ自転車乗りは、だから走りたいですもん。撮影だとどうしても止まって、乗って、車からバイク下ろして乗って、っていうね、なんかほんと途切れ途切れでしか走れないから、ストレスが溜まるんですよね、あれってね。クマさん、被害者の会で議題にあげよう。被害者の会はぜひ私がいないところでやってください。怖いよ。どんな話が出るか怖いよ。みんなちょっとお手柔らかに話してくださいね。スレッド被害者の会。そんなの立てたらダメですよ。ダメダメ。そんなの立てたらダメです。話が逸れてるから、ね。元に戻しますよ。遠征時のマストアイテムを皆さん教えてくださいねって。遠征に絶対これないとダメってやつね。べきだけに非公開。そんな、やめてくれ。あ、車移動ならマイ枕。おー、すごい、マイ枕持つんだ、おめぐ。え、ちなみにそのマイ枕ってどんな枕教えて。私、どこで泊まった時だったかな。枕がめっちゃ高かったんですよ。あれ？あ、わかった、思い出した。北海道のある旅館に泊まった時に、枕が高くって、なんかみんなが次の日起きた時に、なんか枕高かったよねっていう話題になったんですよ。枕高くねみたいな。なんか顎がギューンってなるじゃないですか。みんなもう枕やめたとか言うんですけど、私ね、枕っていうか頭が高くないとなんか寝れないんですよ。だから、枕じゃなくてもいいんですよ。前言ったっけ？ジャンプとか。もうその雑誌でいいんですよ。頭が高くなればいいんですよ。何でも。ね。なんなら自分の腕でもいいんですけど、ちょっと自分の腕でほら、痺れてきちゃうから。だから、ジャンプでもいいから頭が高くなってれば寝れるっていうね。おめぐ、たまに古い旅館とかで殿様みたいな枕出てくるから寝れない。まさにそれ。まさにそれ。北海道ではもうほんと殿様みたいな枕が出てきたんですよ。私のはストロー切ったやつが入ってる昔から使ってる枕です。へー。もうそっか、自分の体に馴染んだマイ枕がね、いいですよね。まさしくマイ枕っていう名前のお店ありますよね。あそこの枕、いくらするっていうか、自分に合った硬さとかで選べるから、やっぱいいんでしょうね。ね、作ってみたいような、でもやっぱお値段もそこそこしちゃうから、なんかこう冒険できない。でも、寝具ってね、人生の3分の1は寝てるんだぞとか言ってさ、やっぱいいもの使いましょうって CM 流れてくると心が揺れ動かされるんですよね。え、よっちゃん。 最近インスタは枕の広告ばっかり。睡眠の質が悪いのがバレてる。あ、よっちゃん、それ絶対どっかでさ、会話とかで、枕がとかさ、枕って検索したかなんかで、もうインスタに、こいつ欲しいやつこれだろってこう、バレて、あれですよ、購買意欲をこう、誘われてますよ、それ。KP さんがなんか作ってるし、ベキの被害者とかやめてくれ、作らないでくれ。もうさ、そのスレッドばっかり書き込まれるじゃん、今から。来た、ありがとうございます。さらに、ベキが保身のために立ち上げたサドルアップやと2等等って、保身のためって言うなよ。違います。みんなのために、みんなが必要な情報が集まり、ね、話したい時に話せる、繋がれるっていうのが意図です。保身のためって言うな。自転車に乗ってない時でも繋がれる、温かいコミュニティですよ、ここは。え、よっちゃん、一番賑やかになるスレッドができた。山さん、サドルダウンってやめてくれ。サドルダウンって言わないで。もう、サドルアップしていこう、みんなで。みんなでっていうか、みんな、見捨てないで。もうね、こういう、最終的にやっぱこうなっちゃうんだなっていうのを今思いながら、話してます。ね。最後、だいたい、オチはこれっていうね。このラジオの話の流れがこうなってしまうんですけど。みんな愛しとるんやで。ありがとう。ありがとう、みんな。みんな見捨てないで。さてさて、じゃあ、もうマスターアイテムを出揃いましたでしょうか。もっと言うとね、私ね、最近買ったカフェドのリュックが良すぎて、カフェドシクリステの遠征用の45リットルのリュックかな。めちゃくちゃ良くって仕切りが。これを進めたいんですよ。ただね、このリュックね、4万するんです。本体、あれで買うと。正規の値段で買うと4万ぐらいしちゃうんですよ。でも、高いでしょ。わーって。ただこれね、プレミアムの方にはね、40% オフのクーポン配ってるんですよね。で、40%、で、私も 40% オフで買えて、プラス 10%、なんかね、ほら、フランス革命記念とかの割引が 10% ある時に併用できたんですよ。だから、ほぼ半額ぐらいでリュック変えちゃって、でも遠征で今バリッバリ使ってます。さらに前持ってたのと比べて大きさとかは防水仕様ですか？新しいの買ったのだ、前のちょうだいってみんな言いたいこといっぱい。ね、前持ってたのがボントレガー、皆さんわかりますかね？トレックのボントレガーが作った遠征用のリュックを使ってたんですよ。これね、当時、別府文幸さんがまだ現役だった頃に宣伝してたから買ったんですよね。で、これもなかなか容量あったんですけど、リュック自体が重くって、リュック自体が重いから、もう最終的にめちゃめちゃ重いんですよ、荷物詰め込むと。っていうところでカフェドのリュックが軽い。で、容量がたくさん入るんで、もう詰め込みに詰め込んで、もう私がひっくり返るぐらいの重さで、もう、このツールド九州の遠征は行ってるんですけど、ほんとリュック重たいんですよ。物がたくさん入るから。リュック自体は軽いし、チャックも開けやすいし、すごいいいやつです。さらに、カフェドの持てたやんって、水色のやつ。あ、そう、私ですね、防水仕様のカフェドの、あれなんて言うんですかね。バックパックじゃなくって、よく、サーファーが使ってるやつ、サーファーが使ってるようなリュックを持ってたんですよ。あれなんて言う？なんか言うでしょ？言い方。ね。あれはね、もう逆に仕切りがなんもないから、もう上からどんどん、欲しいものを探すために全部出さないといけないんですよ。そうそうそう、くるくる締めるやつですね。だからあれはね、遠征には全然向かないの。ほんと、海とか、あとは、そうですね、通勤で突然の雨にも耐えられるように使うリュックとしてはいいんでしょうけど、あれは、ラップバッグっていうのかな？あれ山さん、ありがとう。私が検索して出したいものを出してくれた、とても助かる。これめっちゃいいんですよ。45リットルの容量。ね。45リットルってどんぐらいって思うかもしんないですけど、相当入ります。で、これね、カッシーも使ってる。カッシー今日来てないよね。カッシーはいないね。カッシーが使ってるの見て、私も欲しいと思って、アンバサダーなんですけどね。アンバサダーなんだけど、もう今年の春夏分の、金額決まってるんですよ。ここまでサポートしますっていうのは使ってたから、こ これ欲しいなって言ったけど、買ってねって言われたから買いました。そうです、山さん。これですよ、これこれ。あ、すいません。推しグループのメンバーのドラマの時間なので退出します。皆さんごきげんよう。ああ、もう10時になってるし、いや、ミポンありがとう、ありがとう。最後まで聞いてくれてありがとうございます。ということで、皆様、はい、10時になりました。ね。今日も最後まで聞いてくれて、ありがとうございます。もうね、だいたいベキがサドルダウンするのでお家で終わっちゃうんですけど、サドルダウンさせず、サドルアップさせていきますので、よろしくお願いします。ではでは、今日はここまでということで皆さん、おやすみなさーい。ありがとうございました。マイマイはあの情報ありがとう。おやすみー。サドルアップでしょ？サドルアップでしょ？サドルアーダウンさせるな。はい、おやすみ。ダウン。山さんもダウンって言ってる。もう、私の愛する山さんまで言っちゃってるもん、もう。ありがとう。ありがとうございます。おやすみなさい。